詩編の103編、実はこの詩編の103編と104編は対になっているというふうに考えてみてください。本当は104編も一緒に読んでいただくと嬉しいんですが、104編の一節だけお読みします。我が魂を主を褒めたたえよ。我が神主よ、あなたは誠に偉大な方、あなたは尊厳と意向を身にまとっておられます、というふうに言って、この103編の出だしとほとんど同じ出だしです。ですから著者は同じだっただろうというふうに考えられます。そして同時にこの103編を書いた著者は、ダビデかもしれないし、そうでないかもしれない、はっきり分かりません。ただダビデの経験にも合うところです。どういうことかというと、この詩編の103編を非常に重い病を負った持った人が書いた、そこから助かって書いた、そのが詩編103編だろうというふうに思われます。で、私自身昨年12月の23日ですかね、緊急入院ということがありました。で、この1年どうなるだろうかなというふうに心配しておりましたけれども、今こう支えられています。そして今年はクリスマスを一緒に祝うことができるとこう考えていますし、そう願っています。で、今まで平穏無事っていうことが当たり前のようにこう思っていました。去年も当然クリスマスがあって、そしてみんなとクリスマスを祝い新年を迎える、で、新たな決意を持ってっていうふうな当たり前のことのように繰り返されていて、当然のように思っていたこと、実はそれが当然ではなくて本当に感謝することなんだなっていうことを、実は改めて知らされた年であります。普通に食事ができる、そして普通にこう日曜日共に礼拝を守ることができる、当然のことではなくて、実は神の恵みであって、本当に感謝すべきことなんだな、ということを、こう、痛感するわけであります。今年ほどそのことを思い知ったことはない年だったな、というふうに思います。坂道を登るのも、こう、きつくて、胸が痛くなってくると大丈夫かな、というふうな思いの中で、本当に祈りながらということが多々あったことを覚えます。そうしますと、そこに本当に数多くの神様の恵みがあったんだということを知らされた一年でもあります。今日も朝起きることができました。そして朝食事をすることができました。そして日曜日、日曜学校、そして大人の礼拝、食事、交わり、そして今の夕の礼拝、これらは本当に恵みなんだなということを改めてこう知らされています。神様の恵みを一つ一つ数え上げていくと、感謝すべきことが本当に多いことがわかります。私たちは自分の不都合や不満なことを数え上げてしまって、そして私ほど割の合わない人生を送っているものはないんだというふうに思ってしまいがちですけれども、でも数えてみてください。当たり前のことが当たり前じゃなくて、実はたくさんの神様の支えと慈しみの中に今普通のことが行われているんだということを、ぜひ思い返していただきたいなと思うし、私もそのようなことを思い知らされます。特に詩編の103編はですね、この一節二節でこうあります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、というふうに言っています。ここで私のうちにあるすべてのものよ、 と言っています。これは本当にこの私たちの体もこの五感ですね、口も目も耳も、そして私たちの心も、そしてこの私たちの語るこの唇も、そして私たちの頭の中で考えていくその思いも思想も、すべて主を褒めたたえるために総動員しろというのであります。で、なぜかと言いますと、ここに主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒すというふうに言っています。そして4節でも、あなたの命の穴から贖い、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなるというふうに言っています。主は私たちの罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓から救い出してくださったんだというふうに言っています。ですからこの詩篇の作者は、自分が本当に死ぬばかりの痛み苦しみ病を負って、そこから助け出された様子がわかります。だから言うんです。この体、この思い、すべてが今神を褒めたたえるために総動員して神を褒めたたえていいではないか、そうすべきだというふうに言っているわけです。そしてこの自分の体全身全霊を持って神を褒めたたえなさいというふうに言っているところから、さらにこの詩篇の作者は自分だけじゃなくて、この御使いも主を褒めたたえよというふうに後半の方に出てきますし、そしてまた全ての作られたものが主を褒めたたえよというふうに、この主を褒めたたえるのを自分の死ぬばかりの病のから救われたそのことから始まって、天においても、そして全ての作られたものに向かって主を褒めたたえよって、その賛美するということが広がっていくんです。ですからこれは何かというふうに考えますと、自分の神様の恵み、受けたその恵みっていうものは自分の中だけに留まっているものではなくて、そこからこう広がっていくものというふうにこう思いますね。まさにそれ、神様の恵みっていうのは、この覚えた時に自分の中に留めておくことができなくて、全てに向かって、人たちに向かって、全ての全てに向かって主を褒めたたえよと叫ばざるを得なくなる。これが実は救われるということのようであります。で、その中でこの救いということの、命が助かるということの3節で、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から贖いっていうふうに言っていますから、先ほど言ったその命が助かることを言います。しかし、それだけではなくて、それ以上に大切なことがある。それは何かというと、主の良くしてくださったこと、何一つ忘れるなと言うんですが、その一番最初に来ているのが3節で、主はあなたのすべての咎を許した。と言っています。そうすると、良くしてくださったことの一番最初に挙げられるものは何かっていうと、罪を許してくださった。罪が許されていることが、まず一番大きな恵みなんだ。まず最初に私たちはそれを覚えるべきだ。って言うんです。そしてさらにこう言っていますよね。八節でこう言っています。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもしない、というふうに言っています。ですから神様は、この詩篇の作者が、我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、全身全霊を持って主を褒めたたえなさいと言っている、その第一の理由は、 その罪が、咎が許されていること。そしてその許された理由は、主が憐れみ深く情け深くて、怒るのに遅く恵み豊かだから。そして神様は私たちの罪を見て、そしていつまでもその罪に目を留めて私たちを怒ってはおられない。恵みが私たちのうちに、あの怒りよりもさらに大きな恵みが私たちの中に注がれているからだ。と、11節で天が地上に遥かに高いように主の恵みって言っていますから、これはもう、この、何ですか、想像を絶するってことですよね。上の方に行ってどこまで天高くまで私を覆ってるんだろうというふうに、もう、測ることのできない恵みの大きさ。そしてその12節でまたさらに、今度はその恵みの大きさと同時に、この12節で、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。面白い言い方ですが、西から遠く、東が西から遠く離れているように、つまり西と東って絶対に会うことがない。天と地という言い方をします。聖書ってね、面白いんです。極端な二つのことを出して、全くそれは関わりがないとか、大きいだとか、そういう、このことを表すときに、全く反対の言葉を使って、その豊かさだとか、大きさだとか、全くそれはもう、神様が覚えられないだとか、ということを表します。ですから、この、東が西から遠く離れているように、全く神様は、そのもう罪の結果の、を問わない。咎がその人に与えられないっていうことを、東が西に遠くっていう言い方で、全く相いることはないというふうに言って、完全な許しを伝えます。だから、褒めたたえなさい。でね、なぜかっていうと、この聖書の記者は言うんですよ。今自分が死ぬほどの病になったということの理由として罪の結果だってここで言っているんです。で、いろんな病の理由があります。でもこの詩編の作者はこの死ぬほどの病になった時の理由は自分の罪の結果であるというふうに理解していたようです。すべての病が罪の結果だということではありません。ただ確かに罪は、いやごめんなさい、病は罪が入ってきて病が起こった。アダムとエヴァの罪の結果、病と苦しみが入ったという意味では全ての人が罪人ですので、罪の結果、私たちは病にあったというふうに言えます。でも特定のある人の罪が他の人に比べて特別重いから、こういう死ぬばかりの病にあったということではありません。ただこの詩編の作者はそのように理解していたようです。自分が今死ぬほどの病にあったのは背きの罪のためだというふうにこう理解していたようです。そうするとダビデを思い出すんですよね。ダビデが人口調査をした後、疫病がこの地上に、はびこっていきます。神の裁きとして。ダビデ自身はならなかったんですけれども、その国の痛み、国民の民の痛み、病の痛み、苦しみっていうものにもう耐えられなくなって、ダビデはもう彼らを許してください、罪を犯したのは私ですから、と言わざるを得なくなる。そしてその裁きはやむわけですよね。そんなことを見ますと、ダビデの策かなというふうにこう思うわけです。で、そういう痛み、苦しみ、でもそこから今助かった。救われた。神のこの私の罪に対してもう二度と思い返さない。忘れる。ということの大きさ。それは西が東と全く相入れないのと同じように全くそれらは問わない。しかも恵みは空の高さのようにある。そうしたならば私たちはどうでしょう。 主を褒めたたえずにはいられないではないでしょうか。そしてここで この作者はその罪を裁かれるということの中で、こういうふうに言っております。13節で、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。というふうに言っています。つまり、神様が私たちにその罪を問わないのは、私たち自身が本当に弱くて罪人である。そのことを知っているからだ。というふうに言っています。で、ミカ書にも同じようなフレーズがあるんです。ミカも預言者としてイスラエルの民は罪を犯した、そのイスラエルの民に対して、ミカ書をちょっと開いてください。ミカ書の7章というところです。旧約聖書私の聖書だと旧約聖書の1401ページになりますかね。7章の1402ページ19節1819と読みましょうか。7章、あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しむ喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。というふうに、ミカは、このイスラエルの民に対して、ユダに対して、この取りなしの祈りをしていくわけです。で、ここにも、で、この、まさに、この祈りが、の答えが、詩篇の103篇の、そのダビデの詩篇の中に答えとしてある。というふうに、ミカの言った祈りが、今ここに実現をしてますよ。時代的には前後しますけどね。ダビデの方が先ですけれども。でも、こういう、祈りと願いは確かに聞かれているということを、ミカはこの詩篇をもし知っていたならば、それは祈れたことなんでしょうね。こういう神だからこそ、そういうふうに願い求めることができる。そして15節から詩篇の103篇戻りますが、103篇の15節から、この塵にしか過ぎない存在である人間から、すべての作られたものにへと心を向けていきます。で、その時に自然を、人を自然に例えていきます。人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。と言っています。まさに、この、花はしおれ、草はごめしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとペトロは言っていますが、本当に神様の約束っていうのは、恵みっていうのは、一旦神様が約束されたことは、絶対どんなことがあったって変わらないよ、ということを言っています、ここでは。ですから先ほど言った人というのは、本当に愚かなものであります。それに比べて神様の約束の言葉っていうのは確かだ。前にも同じような その詩篇がありましたけれども、そういう詩篇の作者の言葉は17節のでこう言っています。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある、主の義はその子らの子に及びと言って、信仰によって義と認められる人が福音をこうさらに伝えることによって、さらにそれは広がっていく、伝えられていくという詩篇の作者のその喜びをここに語り伝えていきます。そして18節で、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ、主の義、主の恵み、主の許しというものは信仰者を通してだというふうにこう伝えていくわけですよね。そして19節、主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める、主の恵みによる統治っていうんですか、ご支配が天から行われていて、そしてその天の軍勢に対して主を褒めたたえよと呼びかけていくわけです。それが20節です。主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよと言って、天の御座で全てを治められるその主を、今度は御使いたち、あなたも賛美しろというふうに伝えていきます。進めていきます。そうしてこの最後に、この二十二節の最後で大合唱となって終わっていきます。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよ。これはすべて作られた者、すべて被造物全体が主を賛美しなさいっていうふうに呼びかけていきます。自分の魂が主を褒めたたえるように、すべての作られたものよ、あなたを褒めたたえ、主を褒めたたえなさいという結論を持って、自分が罪許されて今命が助かっているというこの恵みを、そういう形で表していく、このことが進められていく。私は神様の恵みを覚えるってどういうことかなというふうに思いますと、この詩篇の作者のように自分のためのうちだけに 1,2,3,4 ああこういうこともあった、こういうこともあった、ああ助かったということだけではなくて、それは私の隣人に対しても、そしてその思いは全世界において、すべての作られたものが神様を褒めたたえることができるようにという勧めですよ。それはまさに福音宣教につながっていくことです。それをもって初めて主を褒めたたえるっていうことになるんだよと思います。先ほどちょっと交わりの中であったんですが、キリスト者が自分の救いのことだけで満足してしまって、その持っている福音の豊かさや確かさというものを周りに伝えて証ししていかない。これは主を褒めたたえている、主を賛美している、主の救いを受けているということにはつながらないように思われます。この詩篇の作者は個人のその罪の許しから来る救いの確かさ、素晴らしさというものを全ての作られたものに褒めたたえる、伝えて褒めたたえようと伝えることによって栄光を表していく、自分の救われた喜びを表していく。それはそれぞれの社会の中で、会社や家庭においてあることだろうと思うんです。でもその時に主の恵みを数えて、確かにそうだ、普段当たり前だと思っていたことが実は恵みによって今の自分があるんだという神への感謝の思いは黙ってらんないではないでしょう。福音というのは自分の内側だけに決してとどまりうるものではありません。もしその罪が許されたということに、病が 癒されて命が助かったということだけにとどまっているならば、それは正しい理解ではないようです。私たちが今病が癒されている、今いろんな困難や危険から守られているということの中には、とりも直さず私たちは御子によって神と和解させられて神のことされた、その私たちがあるので、神様は私たちを通してその福音の豊かさというものを伝えるように、この病が癒されたというのは神が恵んでくださったから、なぜならばキリストによって一つとされ神の民とされた、そういう立場にあるんだということを覚えなければなりません。だから一つ一つの恵みは、守りは、神様が私たちの罪を顧みない、その罪の咎を許してくださった、だから今の恵みがあるんだという理解をしなければならないようです。それがなければ褒めたたえるというキリスト者の証はできなくなってくる。詩編の作者はそのように語ります。私たちは皆さんの中にどうでしょう、救われた時、イエス様を信じた時、本当に感謝をし喜んで人々に伝えたんじゃないでしょうか。そして偶像と戦ったんじゃないでしょうか。世の価値観と戦ったんじゃないでしょうか。ところが長い年月を経ってクリスチャン生活をしてきますと、だんだんだんだんその喜びが失せるとともに、罪から救い出されているっていうことの素晴らしさがわからなくなっていってしまう。そうすると主を褒めたたえる、その主を褒めたたえることが実は全てのものに対して主を褒めたたえよという宣教の力にならなくなっていってしまう。私たちは本当に覚えなければなりません。罪が許されたということ以上に素晴らしい恵みはないんだということを、まずそこにもう一度立ち返らなければ福音宣教の力、または主を褒めたたえるという素晴らしい歩みというものはできなくなってしまうんじゃないでしょうか。当たり前じゃないんだということです。罪許されていることが、そして罪許されていることから全ての恵みは始まっているんだという点に心を止めて、主を褒めたたえる歩みをしたいものであります。では一言お祈りいたします。愛する父なる神様、主を褒めたたえる理由を私たちは今目の前にある、今身に自分の身に起こった一つ一つの自分の都合の良いことを思って主を褒めたたえる理由を考えますけれども、神様、詩編の作者はまず第一に罪許されたこと、咎が顧みられないこと、そのことのゆえに感謝するとあります。すべての恵みは神様が私たちの罪を顧みられないからであるということを覚えて、救われている喜びをどうぞもう一度私たちの内側に思い起こさせてくださいますように、そして主よ、心から主を褒めたたえる礼拝、褒めたたえる生活、証の生活ができますように、私たちにもう一度罪からの救いの豊かさを教え味わわせてくださいますように、そこに目を留めさせてくださいますようにお願いいたします。愛する兄弟姉妹たち、この一週間一つ一つの恵みを数え上げ、主に許されている喜びの賛美を捧げる日々を送ることができますように、主を守り祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。